話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今日は3月の31日、今日で3月がおしまいということですね、はい、よく言うんですが、1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、あっという間にこの3ヶ月が消え去っていくということで、はい、しかも今日はいわゆる年度末って言われる日なんですよね。
そうですね、
3月31日ですから、明日から新年度というのが始まるということで、はい、だから年度的には新しくなるんですが、はい、なんか普通に暮らしてたらあんまり年度というのは気にしないかな、
しないですね。
ただ例えば会社であれば新入社員が入ってきたり、はい、学校であれば、まあ、新入生、はい、そして新学期が始まるということで、はい、まあ、気持ち的にも新たになるのが、はい、次明日からかなと、そんな気はするんですがね、
はい、
まあ、この番組 もう長いこと続いてます。16年やってますんで、
はい、
こう気持ちも新たに、
はい、
新しい年度を迎えるその新たな気持ちで、
はい、
毎回毎回お送りさせていただいております。頑張ってまいりたいと思います。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西村さんは歌はお得意ですか？
うん、全然
全然ですか？
全然興味のない人です。
今日は歌です。
はい、
歌仲間が集まってですね、歌謡を歌う会というのをお作りになっていらっしゃるそうで、
はい、
この歌謡を歌う会のお三人さんに来ていただきました。はい、まずは会長の山本武さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。
はい、山本さんは晴眼者でいらっしゃるんですね。
はい。
はい
はい、
普通に見えている状態ですね。はいはいはい、そして歓喜正夫さんです。
はい、一応副会長、トイレでお尻の副会長でございます。
どうすればいいのかわからない今ちょっと喋っていらっしゃいます。はい、歓喜さんですね。そしてもう一方が杉本茂さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
杉本です。
はい、杉本さんは別に肩書きはないんですか？
ね、一応広報という、
あ、広報ですか。
はい、メンバーを後ろからね、鉄砲でバーンとぶつという、そっちの広報ではあるか、宣伝、広く宣伝する
広報。こういう会なんですか、ダジャレが割と飛び交うようなダジャレ
な
んか。そう、そうですか、わかりました。まあ、歌の話をこれからお伺いしていこうと思うんですが、まず山本さん、会長さんに、この歌謡を歌う会ってどういう会なのか、お話しさせ、お話ししていただけますか？
そうですね、昔50年頃に前に、
はい、
歌声喫茶っていうのが全国で流行ってました。
あったらしいですね。
ご存知ないですか？
いや、私はちょっとその時代じゃないんでわからないんですが、
その頃の雰囲気を作ってきた。当時はギターとかアコーディオン一つだけで伴奏して、会場にはいっぱい来るというでやってたわけですが、それを再現していきたいなと、
はあ、
当時の ですから来る人も当時の若者ですから、
はい、
50年経ってるわけです、そういう人が多いわけですけど、
平均年齢おいくつぐらい？
平均年齢、まあ、70代
でしょうね。
真ん中か後半に近いか。
後半になりますか？
あ、平均で言えば
後期高齢者です。
そういう方々が集まってやっていらっしゃると。
平日の昼ですから。
なるほど。これお作りになった、この回お作りになったのはいつ頃なんですか？
2011年、
2011年
2月です。
あ、
それがスタートです。
なるほど。ということは15年になるということですか？
ちょうど東日本大震災が起こった年の一月前です。
あ、その時にお作りになって、
はい、
これはどういう経緯で、どなたが視覚障害者の方含めてやっていこうということになったわけですか？
スタートした頃はね、視覚障害の方とのコンタクトは 関木さんとはあったんですけど、
はい、副会長とはあったと、
はいはい、他の方とは
そう私が引っ張っていきたいようなもんです
が、ということは初めは請願者の方だけで会をお作りになったということですか、は
い、まあまあ、私ぐらいですね、はい、
で関木さんが今度は中心になって、視覚障害者の方にも呼びかけられてっていう、はい、そういうことですか、
はい、
関木さんはもともと歌を好きでいらっしゃったんですか。
あのね、そうでもないんですけど、
なんやそうなんです、
バンド活動が好きで、
バンド活動が、
はい、で、ああそういうことでベースを弾きに来いということで、
あ、
はい、
なるほど、楽器で誘われたわけですね。
そうですね、
一緒にやらないかということで、
は
い、
あのそれまでにまあ山本先生は別ですけど、はい、他の歌のメンバーは私と同じバンドでいろいろやってたりした方なんで、
はい、
それで私は暇なら来いということで誘っていただいて、
ええ、
はい、で、あのベース担当ということで始めて、
はい、ベースは昔からやってはったんですか。
あ、そうですね、一応あのベースだけにボンボンの時代からやっとったんですよ。
ちょこちょこ声が入りますね。皆さんついてきてください。すいません。あの関木さんはもともと視覚障害者で
生まれつき
なんですか、はい、じゃあ生まれつき目が見えない状態で、はい、そのベースの勉強をなさったということですか。
あ、勉強ということはないけど好きで、うん、まあ、いろいろあのやったり友達にいろいろ聞いたりしながら、
ええ、
はい、そしたらあのいろんなとこが誘ってくれたりして、
はい、
あのまあ、そこそこベースであの遊べるようになったんです。
い
や、
それはでも楽しいでしょ、そういう楽器が扱うことができるとなると、ね、
はいはい、
ねえ、はい、関木さんはどういうことでこの会にお入りになったんですか。
あ、で私、あ、
ごめんなさい、杉本さん。
あ、僕ですか、
はい、
僕はね、15年に15年の5月から、
はい、
実はあの、うん、それまであの堺市内でちょっと仕事してたんです、はい、大きな病気がありましてね、心筋梗塞をやったんですね、
はい、
でその次の年がちょうど15年、その時に関木さんにね、伴奏を手伝ってくれへんかということで、
ということは杉本さんもなんか演奏はできるというわけですか。
僕はだからギターをいつも、
ギターですか、
はい、本館でお世話になってましたが、はい、ギターでは絶対本館で、
昔のギターはよくできますよ、
はい、うん、古い曲は何でも知ってるというね。
なるほど。
古い曲なら任せてねというような感じで参加させていただいて今が、ね、
杉本さんは視覚障害をお持ちなんですけれども、いつ頃からギター始められたんですか。
僕はね、まあ、僕も前言った中途指名なんですけど、ちょっとだけ見えてたんですね、生まれつき、
はい、
ちょっとだけ見えてたんですけど、
ええ、
ギターはね私も 4,5 歳ぐらいから。
あら、早いですね。
もう僕の上の上の長男がギターを持って帰ってきたんですね、
はい、
でそれをまあおもちゃ代わりにしてるうちに、うん、なんか適当に弾けるようになってしまったという、
は
あ、ええ、もう気付いたら弾けるようになってましたね。
ということで、まあ、あの関木さんはベース、杉本さんはギターということですが、
です、ね、
山さん、はい、こういうあの楽器できる方を割と集めていらっしゃったわけですか。
ほとんど関木さんが集めていただいた、はい、
集まったんです、
ね、集まった。で、あとどういうあの楽器の方々が集ま
った。キーボードの山口さんっていう方、
この方も視覚障害者、
はいはいはいはい、それからピアノの山田さんっていうこの方が請願者で、
はい、
あのいろいろあの音楽のことをよく知ってはる方なんですけど、
女性です。
女性のピアノは山田さんで、
バリバリで、
なるほど、
はい、
でそういう人たちが集まって、
もう一人、
はい、もう一人
パーカッションの、
はい、パーカッションの茨城さんというパーカッションリストが、
うん、
あの私たちと同様視覚障害者で、
うん
うん、あの最近入ってもらったんです。
ということはここのバンドというのは基本的にピアノを除いては視覚障害を持た
れ
ている わけですね。
あの視覚障害者は割にその譜面を使わないから困るんですけど、譜面を使わない利点として、その音楽を分かる人が多いので、あの初めての曲でも何とかやっていったりする可能性が強いので、まあそんなに上手ではないところもあるかもしれませんけど、あの楽しくやってると思います。
山本さん、その辺はどう感じていらっしゃいますか。
あのこういう歌う会っていうのは全国、今また全国広がってるんですが、ほとんど伴奏はピアノ1本とかでやられてるとか多いんです、うん、それに比べて我々の歌謡歌う会は5人のバンドで、
これ贅沢ですね。
そうです、
贅沢です。
皆さんあのレベルもそこそこです、ですから、
はい、
アマチュアとしては、
はい、
ですから、うん、あのなかなかいいバンドではないかと思ってます。
ちなみにこの歌う会ですけれども、あの会員さんっていうか何人ぐらいいらっしゃるんですか。
え、
全部で、はい、どのぐらい、
はい、だいたい名簿では150人ぐらい
すごいですね
いるんですが、まあ、一度来たきりもう来なくなった人もいますから、毎回はだいたい70人ぐらいですね。
でも70人集まったらすごいです。それと70人集まると相当の歌声になりますよね。
そうです、会場いっぱいで、ね、結構慣れて皆さん来てますから大きな声で歌いますから、
はあ、それはそうでしょうね。歌好きの方がやっぱ来られるわけでしょ。
そうですね。
これあの例えば今日はこの今月はこの曲を皆さんで歌いましょうというような感じなんです。それともなんかリクエストにお答えしてっていうのはどういう形で歌を選曲されていくわけですか。
両方あるわけです。
両方、
うん、一部二部三部と三部形式でして、一部に我々が選んだ曲を、はい、その季節にあったような曲を選んで歌う。で二部はゲストに来ていただいて
る。ゲストに登場ですか。
アマチュアの、あのバンドだとか、若手の音楽家とか、
ほう、
あの演奏の場がないようなね、
ええ、
そういう人たちに声をかけて、
なるほど、
お招きしてやってもらってる、はい、30分ほどのミニコンサートをやってます。
なるほど。
2部は、
はい、それを歌わないんですね。
そこは
聞くだけですね。
歌の方もいるかもわかりませんけどね、
はあは
あ、3部はまた一緒、ここではリクエストを募って、うん、はあ、それで歌っていく。
でもリクエストを募るということはそれなりにあの持ち曲を持ってないとそれに応えられませんよね、
う
ん、
そうですね。
いやいや、カラオケ、皆さんカラオケのことをイメージされてますけど、うん、
はい、
童謡とか唱歌とか、
はい、
それからあの昔流行ったあの歌謡曲とか、そういう歌が多いですから、
はい、
その大体皆さんご存知の方。
なるほど。ちなみに関さん、
はい、
レパートリーは何曲ぐらいあるもんなんですか。
まあそんなん数えたことないから分からへんけど、
ぐらい、
あの
数えられないぐらい、
あのね、あの視覚障害者のためのあの歌集もありますし、皆さんのための普通字の歌集もあって、はい、それには200曲ぐらいあるんじゃないですかね、うん、
その200曲全部演奏できるもんなんですか。
あのするんですよ、できんか
っていう
の
するんです。
大体あの我々が一つあの歌集を作ったんですよ。
はいはい、
はい、
結構お金をかけて、
うん、さっきあの視覚障害者用というのはこれ
展示
ですか。
展示ですね、
はいはいはい、
それも10冊ぐらい用意してるんですけどね、
うん、
でその歌集と、うん、それから最近5年前ぐらいに第二歌集というのを作って、はい、合計250曲ぐらい。
すごいですね、うん、その中から皆さん歌われるということなんですね。これはあの月1回ですか。
そうです、
月1回、
はいはい、
ちなみに4月はいつされますか。
4月14日ですね。
4月14日
の火曜日。
どこでされてるんですか。
尼崎市の小田北障害学習プラザっていうところで、 JR 尼崎駅のすぐ北側へ出たところ、すぐのところ、
4月の14日。これはいつもこの JR 尼崎の北側でやっていらっしゃる。
場所一緒です。
場所一緒ですか。
時間も午後1時。
なるほど。あれマンション群になってますよね、北側はね。
上がマンションで、
はい、
1階にそのプラザがある、市の公共施設があるわけで、
はいはい、そこでやっていらっしゃる。
その奥の方にホールがあります。
行きやすいですよね、 JR も、もうすぐ直結みたいな感じですからね、はい、そこで4月の14日、ちなみに今月はどういう歌をこう課題曲というか歌われる予定されてるんですか。
課題曲、まあ例えば、春の小川だとか、
あの
童謡で言えばね、
あの季節のね、うん、
それからおぼろ月夜だとか、
おぼろ月夜ね、うん、
それから花の町とか、
はあ、
そういった季節の歌とか。
なるほど。実はね、今日あの柑樹さんがハーモニカを持ってきてくださってまして、まあ、よかったらちょっと雰囲気でね、こんな感じでやってるんだというのをここでちょっとあの見せていただけたらなと思ってるんですが、柑樹さんいいですか。
はい、仕方ないです。
いや仕方ない。
ね、ここまで行けたらやらんとしょうがないですよ。
は
い、
ではちょっと早春風の一
早春風を、
うん、はい、ほんの触りだけで、
はい、はい、じゃ歌は山本さんですか。はい、はい、お願いします。
下手くそ。春は七の実の風の寒さよ、谷のうぐい
。ありがとうございます。ありがとうございます。いやハーモニカ一つでも本当にねいい感じの歌になります、うん、歌いやすい感じになりますが、
はい、ありがとうございます、それを5人も集まってバンドするんですからね、最初なんですよね、
これやっぱりバンド生バンドにこだわってるというのは山本さん何かあるんですか？
いやもちろん
来たからしゃあないよね。
カラオケっていうのは、はい、我々が歌っていきたいような歌って意外にないんですよ。
ないんですか？
昔の最近の、はいいわゆる流行ってる、
はいはいはい、
しかもどっちかというとロックに近いような分かりが多くなって、はいはい、あの私どもの年代の人にはあまり歌えないような歌が多くなってるんですよ、カラオケは、
はい、
だから昔の歌をやろうと、
なるほど
ですね。そうするとやっぱりバンドも自在に選べる曲がいいなということですね、
なるほどね。でまあ生で演奏して演奏して、はいはいはい、まあ実際に歌う方も生の方がいいでしょうね。
そうですね、
うん、でしょうね。
ねえ皆さんがそうして歌っていらっしゃるということですが、でもまあそれぐらいになるとすごく70名ぐらいになるとそれ相当のボリュームになるんじゃないかなと。大合唱
そうですね、
大きなコーラスになりますよね、
うん、ちなみにその来られる方 の障害者とそれから性害者の比率ってどれぐらいですか？
まあ障害者の方は、ほとんどおられませんね。
おられます。性害者の方がほとんど来られるということなんですね、
せいぜい数人ぐらい
です。数人ぐらいで、それで皆さんで一つの歌を作り上げていくということですね。
作り上げるっていうよりみんなで楽しむっていうことですからね。
だいたい1回の例会で何曲ぐらい歌いはるもんなんですか？
一部で11曲12曲ぐらいと、はあ、三部で同じぐらい20数曲。
だいたい歌手のコンサート並みの数ぐらいは歌う。どうですか実際に歌った後山さんどんなお気持ちになりますか？
どんな、いや、うん、もう会場に来ていただいた人が楽しく喜んで帰っていただければ、それが一番の喜びですよ、
まあ、会長としてはそうですよね、
うん、終わってからのお見送りをするんですよね、
はい、どういうお見送り、
まあ、我々がその外に出ましてね、はあ、会場の外に出まして、で並んで今日はありがとうございましたと握手してくれる人とかね、よかったですよとかまた来ますねとか、
は
あ、うん、初めて来でしたとか言うてね、そういう交流もやってます。
なるほど、
はい、
まあ楽団との交流もあってということですね、うん、そうですね、さあ、これからからの例会なんですが、さっきおっしゃってましたけれども場所が JR の尼崎ですね、
はい、
あの阪神と違いますからね、気をつけてくださいね、はい、JR の尼崎駅から歩いてすぐのところにあります。なんというとこでした？
小田北、
はい、
障害学習プラザ、
小田北障害学習プラザ。
小田北っていうのは小さい多分、
はい、
の北ですね。
もう天ヶ崎の本北改札出て、うん、もうすぐ左に曲がっていただいたら
普通に歩けたら5分ですね、
小田北障害学習プラザということです、例会の日にちが私の手元にありますのでご紹介いたします。4月は4月の14日火曜日午後1時からです、
う
ん、毎回午後1時からなんですが、5月は5月の26日火曜日、6月は6月9日火曜日、7月は7月14日火曜日ということで、いずれも火曜日です。
そうです。
4月14日、5月26日、6月9日、7月14日、時間はいつも午後1時からということです。ちなみに、4月はゲストはハラヤンという方が、これハラヤンって誰ですか？
そんなハラヤンなんだ。
原田芳雄君っていうんです。
は
あ、あのもう結構私どもと同じ年代ですけども。まあこの方も視覚障害があって、あの若い時に関西合唱団という合唱団に入って、
は
い、その中の仲間とフリーダムっていうフォークグループを結成して、
はい、
それは今ではもう全国で呼ばれるぐらいに、
ああそうなんですか、
あの知る人ぞ知るという
中、なるほど、
結構で今は岡山の蛭仙に移住していってるんですよ、
う
ん、そこから そこを拠点にして
全国活動をやっていらっしゃるということなんですね、はい、そのハラヤンがお見えになるということで、はい、これ会費なんかはどうなってるんですか。
会費は1回1000円です。
1回1000円で行けば、
はい、1月1000円です、
別にあの毎月じゃなくて1回行って1000円ですか。
そう、行った方だけです。
行った方だけ、はい、足運んだ方だけが、はい、そこで参加費ですね、言ったら。
そうです、
はい、参加費が1000円ということで、はい、1000円で言ったら二十数曲歌えると、しかも生バンドで歌えると。いや、これはあの考え方によっては非常にお得ですよね。
なるほど、そんな風に考えたことはなかったですけどね。
いや、もう常になんかあの得か損かで考えてますから。
いや、まあそうですね、
これ大変お得やなというふうに思いますし、歌いたいという方は本当に多いと思うんですよ。最近ね、確かにあの歌声喫茶というのはちょっとホテルとかね、そんなところでもあの復活してるんですよね。
もう
意外と復活して皆さんが来られて、あの懐かしい歌を歌われてるというのをニュースで見たこともあるんですが、ここに行けばもう本当に生バンドで歌えるということで、
ぜひゲストいただいたらね、もうそのままマイク持ってても歌っていただけます。
あ、そうなんですか。
そうですね。
ちなみにこれあの、ネットで調べたりすることはできますか。
できません。
僕なんか結構ファン、まあ、候補やってますんで、はい、Facebook でも上げたりしてます。結構ね、皆さん見ていた、はい、今現在9000人ほどあのフォロワーが私おりますので、
はい、どういうふうにこの Facebook は調べればよる、あの検索というか。
そうですね、はい、まあ、尼崎歌う会とかね、尼崎、まあ、歌謡歌う会、
歌謡歌う会、
天ヶ崎は漢字ですが、
天ヶ崎、
はい、歌う、これがあのひらがなです。
はい、
歌謡は会場
の、はい、歌謡歌う会ですよね、はい、歌謡はひらがな、歌謡で歌う、は
歌うも、
はい、
ひらがなです。会だけ、
そこはひらがなでも、
そうなんですね、歌謡歌うはひらがなで、会だけ漢字で、
漢字です。
天ヶ崎で一回調べていただいたらということですね。わ、はい、かりました、歌好きの方、はい、ぜひ歌いに行って発散できますからね。なんか気持ちよくなれるんじゃないかなと。我々まあカラオケ行ったらもあとものすごい気持ちよくなれるのと同じような感じで、しかもね、懐かしい歌でもうその時代に自分も戻れるというような感じになるんじゃないかなと思いますんで。
生バンドはあのスピードとかあの調整できますんでね。
あ、なるほど。
カラオケみたいに勝手に行きませんから、
うんうん。ということでございます。楽しんでいただ
け、スーパーチューゼを忘れなくて。
そうですね。
ということでございます、歌謡歌う会の会長の山本武さん、それから、はい、今日はハーモニカも吹いていただきました歓喜正夫さん、そして、広報担当の杉本茂さん、はい、お三人さんにスタジオに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、あのお三人さんの話聞いてましたら、割とざっくばらんで自由で勝手気ままでっていう感じです。
ぜひよう分かっていただいて、
だいたい話聞いて分かるんですよ。こんなおっちゃん連中やなっていうのがね、ぜひ皆さん行ってあげていただけたら、楽しく歌っていただけるんじゃないかなと思います。お別れの時間です。お相手は
西村ということ、
ラジオ大阪の原田とシャレでした。今日は浜田直也さんのふるさと、ちゃんとした歌でお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も しを果たしていつの日にか帰らん。
いや、関西からも近くなった群馬県渋川市の伊香保温泉。2種類のお湯と情緒ある石段街で心も体もリフレッシュ。新たな上信自動車道渋川西インターも開通し、ますます便利に。群馬県渋川市伊香保温泉へ。
他のみんなはどんどん将来に向かって進んでいく。自分には関係ない話だと思ってた。
君のためのドア開きます。
え、
そのドアはキッズドア。学びの機会が十分に得られないことで、子供たちが未来を諦めないためにオンライン教育など無料の教育支援活動を行っています。子供たちの未来を開くドアになる、キッズドア。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。